聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書23章16節から24節まで、旧約聖書の1220ページです。エレミア書23章16節以下。万軍の主はこう言われる。お前たちに預言する預言者たちの言葉を聞いてはならない。彼らはお前たちに虚しい望みを抱かせ、主の口の言葉ではなく自分の心の幻を語る。私は侮る者たちに向かって、彼らは常に言う、平和があなたたちに望むと主が語られたと。また頑なな心のままに歩む者に向かって、災いがあなたたちに来ることはないと言う。誰が主の会議に立ち、またその言葉を見聞きしたか。誰が耳を傾けてその言葉を聞いたか。見よ、主の嵐が激しく吹き、つむじ風が巻き起こって、神に逆らう者らの頭上に渦を巻く。主の怒りは思い定められたことを成し遂げるまでは止まない。終わりの日にお前たちはこのことをはっきりと悟る。私が使わさないのに預言者たちは走る。私は彼らに語っていないのに彼らは預言する。もし彼らが私の会議に立ったのなら、我が民に私の言葉を聞かせ、彼らの悪い道、悪の行いから帰らせることができたであろう。私はただ近くにいる神なのかと主は言われる。私は遠くからの神ではないのか。誰かが隠れ場に身を隠したなら、私は彼を見つけられないというのかと主は言われる。天をも地をも私は満たしているではないかと主は言われる。新約聖書マタイによる福音書第23章1節から12節までを読みます。新約聖書の45ページです。マタイによる福音書第23章1節以下。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では定席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父、お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうか今日も全地であなたの皆が崇められ、あなたの栄光が賛美され、あなたの命の御言葉が述べ伝えられますように。平和の主なるキリストよ、世界の平和のために祈ります。パレスチナやイラクをはじめ、世界のすべての国と地域で憎しみ 暴力が止み、あなたの平和が支配する時が来ますように、切に祈ります。今ドイツで行われているサッカーのワールドカップが、真のスポーツマンシップと互いの善意を通わせる場所となり、それが世界の平和に役立ちますように心からお願いいたします。あなたがご存知のように、私たちの世界には災害が大変多ございます。先だってジャワ島を襲った大きな地震で今もなお苦しんでいる人たちがたくさんいます。どうかこれらの方々にあなたの助けがありますように、そして私たちの善意がその方々のもとに届きますようにお願いいたします。私たちの愛する日本の国のために祈ります。この国は今危険な曲がり角を曲がりつつあるのではないかと心配でなりません。どうかかつてアジア諸国に対して犯した大きな罪を忘れることがありませんように、戦後の不戦の誓いを盛り込んだ憲法9条を変えることがありませんように、そして経済力や軍事力ではなく、ただ真理の光によって近隣諸国とともに誠の平和を作り出していく国となることができますように、あなたの導きを切に祈ります。そして私たち一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちください。作り主なる御霊よ、今私たちのところにおいでください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。自らの罪を悔い、あなたの許しを切に求めているすべての友を、あなたの大きな恵みの中に受け入れてくださいますように。梅雨の鬱陶しい天気の中で体に不調を覚えておられる方々、特にご高齢の方々をあなたが顧みてくださいますように、心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、人生の問題に悩む人々を助けてくださいますように、社会で忙しく働く一人一人を守り、学園で学ぶ若者たちを導いてくださいますように、外国で暮らし特に彼の地で病んでおられる友の傍らにあなたが常にいてくださって助けてくださるように心から祈ります。私たちの国に住んでいる外国の方々、特に保護を求めて来られた人々を助けてください。旅にある方々には旅路の平安をお与えください。神様、私たちは特に子どもたちのために祈ります。幼い子どもたちが思っても見ない災いに遭うことが多いこの頃でありますけれども、どうかすべての子どもたちをあなたがその災いからお守りくださいますように祈ります。私たちの教会の教会学校の愛する子どもたちも、どうかあなたのお守りのもとにありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々と子どもたちの上にあなたの恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。この礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださいまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。貧しいこれらの 感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちの世界の先行きは一体どうなるのでしょうか。私は最近しばしばそのことを考えます。大変不透明です。今いちいち挙げませんけれども、いろんな意味で私たちの世界は混迷の度を深めるばかりだと思われます。で、こういう時代には預言者が必要です。旧約聖書には預言者という存在のことが記されてありまして、私たちはそこからいろいろなことを学ぶわけでありますけれども、混迷の時代には預言者的な存在がどうしても必要です。そして私は教会というものはそういう預言者的な存在でなければならないと確信しています。で、そこで今日は紀元前7世紀のユダヤの預言者エレミアという人物から、預言者というものは一体どういう人であったのかということを学びたいと思います。先ほどお読みしましたエレミア書の23章16節以下を主なテキストとして今日はお話しいたします。最初に歴史的なことをちょっと振り返ってみますと、イスラエル王国、これは紀元前922年に南北に分裂しました。朝鮮半島が南北に分裂したように、あるいはかつてドイツが東と西に分裂していたように、ベトナムも南と北に分かれていたように、で、分裂というのは混迷の時代の特徴の一つです。イスラエル王国は南北に分裂していました。そして北王国イスラエルは紀元前722年にアッシリア帝国の攻撃を受けて滅亡します。で、南王国ユダもそれからしばらくして紀元前587年という年でありますけれども、新バビロニア帝国の侵略によって滅ぼされる。そして主だった人々はバビロンに連れて行かれます。今の私たちの言葉で言うと拉致ですが、バビロンに拉致されて、そこで約半世紀の間苦しい生活を強いられます。有名なバビロン捕囚というのがこのことであります。で、エレミアという預言者が神の召しを受けて預言的な活動を始めたのは、このような誠に先行き不透明な混迷の時代でした。そしてそういう時代には人々の不安に乗じて、俺は預言者だぞと、そういうふうに自称して、いる自称する人々が多く現れます。エレミアの時代もそうでした。大抵は職業的な預言者でありまして、まあ占いのようなことを語ってそれを生活手段にしていた。下品な言葉で言うと飯の種にしていたということであります。で、今日私たちが読んでいるエレミア書の23章16節以下に書いてあることは、主としてそういう預言者に対する批判なんですね。16節に、お前たちに預言する預言者たちの言葉を聞いてはならない。で、これはそういうことを意味しているわけです。あの人たちの言葉というものを信ずるわけにいかないのだとエレミアは言います。 万軍の主はこう言われる。お前たちに預言する預言者たちの言葉を聞いてはならない。彼らはお前たちに虚しい望みを抱かせ、主の口の言葉ではなく自分の心の幻を語る。そう彼は言っています。で、少し後の方ですが、21節にも同じようなことが書いてあります。私が、この場合の私は神ですが、神が使わさないのに預言者たちは走る。私は、神は彼らに語っていないのに彼らは預言する。で、そう書いてありますが、で、神の言葉を語るということを彼らはやっていない。自分たちの言葉を語っているだけだと。そういう批判ですね。同じ意味の言葉が他のところにもこのエレミア書の随所にありますが、私は今日は14章の14節を開いてみたいと思います。ご面倒でなければそこをどうぞお開きください。1203ページ、エレミア書14章の14節。主は私に言われた。預言者たちは私の名において偽りの預言をしている。私は彼らを使わしてはいない。彼らを任命したことも彼らに言葉を託したこともない。彼らは偽りの幻、虚しい呪術、欺く心によってお前たちに預言しているのだ。15節に続いてこう言います。それゆえ主は預言者についてこう言われる。これは偽の預言者という意味ですね。預言者についてこう言われる。彼らは私の名によって預言しているが、私は彼らを使わせてはいない。彼らは剣も飢饉もこの国に望むことはないと言っているが、これらの預言者自身が剣と飢饉によって滅びる。そんなふうに自らを預言者と自称している人たちの語る言葉というのが誠に当てにならない、いい加減な言葉であるということを指摘しているわけであります。彼らは神の名を使って語っている。これは神の言葉だと言って語っている。しかし実はそれは自分勝手な空想のようなもので、つまり偽りの幻やおまじないの類であって、そういう言葉を信用するわけにはいかないと、エレミアは大変厳しい批判の言葉をここで語っています。本当の預言者っていうのはそういうものではないというのです。預言者というのはその時代の人々に対して神の言葉を語る。自分の言葉ではなくて神の言葉を語る。これが預言者です。イザヤでもエレミアでもそうですけれども、預言者というものはその時代の政治とか経済とか、あるいは歴史の大きな流れとか、そういったものを非常に幅広く見ていました。私たちの教会ではしばらく前から旧約聖書を毎週一章ずつ祈り会の前に輪読しておりますけれども、そしてそれについて私はいささかの説明を加えたりしていますが、その初めの頃にイザヤ書を読みました。で、私たちは深く心を動かされながらこの預言者の言葉を読みました。イザヤ書の次にエレミア書を読みました。それからエゼキエル書を読みました。それから12人の小預言者と呼ばれている人たちの言葉を学びました。それを学ぶごとに私たちは大変深く心を打たれたんですが、非常に広い視野を持っている預言者というのはそういう存在でした。歴史の大きな流れ、政治や経済、何が問題なのか今、そういうことを預言者たちは非常に正確に理解して そのことについて深く考えて、でその点で適切な言葉を語った人たちでありました。驚くべき見識と言わなければなりません。そしてその上で預言者は、神様がこの時代に何を求めていらっしゃるのだろうか、そのことを考えました。その基準は律法です。例えば具体的に言えば十戒ですね。そこに書いてあるような神の戒めを基準として、神は一体今我々に何を求めていらっしゃるかということを深く考えてそれを語った。神の言葉というのはそういうものです。ただ自分の思いつきを語るというんではない。ですから預言者というのはそういう神の言葉を託されて語るんです。自分で好き勝手なことを喋ってるっていうんじゃないです。神の言葉を託されて預けられて語る。で普通預言者って言いますと、予告の予という字を書いて、あらかじめという字を書いて預言者と書くのが普通ですが、その場合の預言者というのは、これから起こることをあらかじめ言い当てる、そういうような感じで使われます。で預言者はたまにはそういうことも言いました。これから先に何が起こるか、戦争がこれから先どういうふうになっていくかっていうことを将来を言い当てるようなことも言いましたから、この予言というそのあらかじめという字を使った予言という言葉はまんざら間違いではないんですけれども、私たちはこの教会では意識的にその字を使いません。そうではなくて預金の予という字を使います。で聖書自体がそうです。あらかじめというんじゃなくて、神様から言葉を預けられてそれを語るんだと。自分で勝手なことを喋ってるんじゃない。神の言葉を預かるというそういう意味で預金の予という字を書いて預言者というふうに書きます。で自覚的にその字を使います。それにはそういう意味があるんです。でそのことを申し上げた後で今日のテキストにちょっと目を転じてみたいと思いますが、18節に誰が主の会議に立ちまたその言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けてその言葉を聞いたか、そう書いてあります。主の会議、不思議な言葉です。見慣れない使い方ですね。私はだいたい会議っていうものがあまり好きではありません。大学で教えていたときに何が嫌いかといって会議ほど嫌いなものはありませんでした。しかし念のために言っときますけれども、この教会で行われる毎月行われる役員会の会議は私にとって大変楽しい会議の一つです。決してお世辞ではありません。会議をやってる間絶え間なく笑い声が響いてます、みんなから。本当に楽しい会議です。でそういうことは私にとっては幸せなことなんですけれども、ここには主の会議ってあります。主の会議とは何でしょうか。でこれは歴史の主でいらっしゃる神様が高い天から世界の動きをずっと見通していて、そして神の驚くべき知恵を最大限に駆使して決定を下す、歴史的な決定を下す、そういう会議です。で預言者というのはいわばこの主の会議に陪席して 世界史の秘密を知り得た人のことを言うのです。ですから神の言葉を語るというのは、そういう神の深い知恵に教えられて、それに支えられて、そこで示された真実を語る。で、それが預言者の務めでありました。で、しかし預言者がこういうふうに神様によって知らされた真実を語りますと、あいつらは真面目すぎるとか、鬱陶しいやつらだとか、あまり評判がよくありませんでした。例えばこれから戦争になろうという時に、預言者は降参した方がいいと言いました。で、それはいわゆる愛国者、愛国的な人々にとっては実に腹立たしいことであったんですね。祖国を愛していないのか。で、そういう反論が必ず返ってきます。でも今この場合、この歴史の状況をずっと見ていると、抵抗しないで降参しちゃった方がいい、早めに、そういうことを平気で言うんです。ですからあまり人気がない。あいつはとんでもないやつだってみんなから悪く言われました。ことに故郷の人に嫌われた。これはイエス様もおっしゃった通りで、故郷では預言者っていうものは尊重されない。小さい時からのことをみんな知ってますから、中には私はお前のおしめを変えてあげたこともあるんだよなどと言ってですね、そういうことを言う人たちも周りにいくらもいるわけですから、故郷でそういうことを語ると嫌われる。ですからエレミアは初め預言者なんかになりたくなかったんです。好き好んで預言者になったわけじゃない。で、ちょっと前の20章にこういう言葉があります。20章の8節、私が7節から読んでみましょう。これエレミアの告白という見出しが出ている部分で大変面白いんですが、主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。で、神の言葉を語るとそのことによってみんなから疎まれるというのであります。で、9節を見ますと、主の名を口にすまい、神様の名前なんか出すまいと思ってもっていう、そういう意味ですね。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。で、預言者というものは神様とこうやって戦うんです。神の言葉を語るということは、その意味はわかるんだけれども、それを語ったら最後みんなから疎まれる。それが嫌だから私はなるだけそういうとこから遠ざかっていようとするんだけれども、その神様から示された真実が体の中で燃えたぎって、どうしても耐え難い、語らずにはいられない、私は疲れ果てました、そうエレミアは言って、私の負けですと言いました。あなたの勝ちです。私の負けです。で、預言者というものは、こういう神と戦って負けたという自覚を持っていました。語らざるを得ない、 語らないわけにはいかない、いやでも語らないわけにはいかない、そう思って語り始める、それが預言者です。ですからエレミアが証明を受けたとき、証明というのはメスという字と、それから、使命の命ですね、命という字と、でできていますが、例えば私が神学校に入ろうとしたときに証明感があるかと先生方に聞かれました。神様に召されて使命を預かったという、そういう自覚があるかという質問です。私はありますと答えました。証明、預言者はそういう証明を受ける。でその時にエレミアがその証明を受けた時は、神が彼に向かってこういうふうに語られたと書いてあります。一章のエレミア書一章の十節です。九節十節ですね。1172ページ。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。で、これがエレミアに対する神の証明でありました。ここにその抜き、壊し、滅ぼし、破壊しという4つの大変厳しい言葉が先行しています。その後に初めて建てるとか植えるとかっていう建設的な言葉が出てきます。しかしそれは2つだけです。4つは抜くとか壊すとか滅ぼすとか破壊するとか、そういう、厳しい言葉でした。これは何を意味するかと言いますと、預言者として語るということは時代に対して厳しい批判的な言葉を語ることにならざるを得ない、そういうことでしょう。この世界の現実をいいよいいよと言って甘く認めるわけにはいかない。で、この点がおかしいんじゃないかということをはっきり厳しく指摘するべきである。で、時代に対する厳しい批判とならざるを得ませんでした。ですから預言者は世間の非難にさらされます。拍手喝采を受ける、そういうことはありません。人気を博する、そういうこともありません。でも神様が語られた言葉をちゃんと語らなければいけないと思ってそれを語るのです。で、偽りの預言者はその逆でありまして、拍手喝采や人気を得るために甘い約束を語ります。で、今日の箇所でもエレミアは言っています。彼らは常に言う、平和があなた方に望むと主は語られた。そんなふうに、甘い約束の言葉を語るのです。それから災いがあなたたちに来ることはない、そんなことも言います。前の方に8章の方にも同じような意味の言葉がありまして、彼らは、つまり偽預言者たちは、乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という、そういう言葉もあります。で、それが偽預言者だと言うんですね。エレミアはこの偽預言者のやり方に非常に厳しく反発しました。そしてそれを批判したのでした。 で、そういったことをお話しておりますと、多分皆さんは何かに思い当たられるんじゃないかと思います。私はこの説教の原稿を書いていて、はてこれはどっかで見たような風景だなと思いながら、思い当たるところがあると思って、考えていました。これはそのまま現代の政治指導者たちに当てはまるんじゃないでしょうか。どこの国でも同じことだと思いますが、権力者の手法というものは同じであって、何も日本に限ったことではないんですけれども、例えば選挙に勝つためには人気取りの約束を乱発する、批判をかわすためには真実を覆い隠す、詭弁を弄する、数字をごまかす、そして平和のためという美しい言葉を使いながら軍備を増強する、戦争を始める、あるいはその戦争に協力する、そのために必要とあらば憲法も変える、で、現代の政治指導者たちがやっていることというのは、これはアメリカや日本だけじゃない、この現代のこの世界で政治指導者たちがやっていることというのは、この偽預言者たちのやっていることとぴったり重なります。しかしエレミアは最後にこう言います。24節、誰かが隠れ場に身を隠したなら、私は彼を見つけられないというのかと主は言われる。天をも地をも私は満たしているではないかと主は言われる。で、神様をごまかしてそういうふうにやっていくことがあたかもできるかのように人々は考えて、そういうことを言ったりするかもしれないけれども、それは違うとエレミアは言うのです。私の目から隠れていることはできない、そう神様はおっしゃいます。天をも地をも私は満たしている、至るところに私はいる、私の目から隠れていることはできない、その神様をエレミアは指し示します。で、教会というものはそういう神を知って、その神の眼差しの前でただ誠実に神の言葉を語る、そういうふうに生きようと志している人々の群れであります。祈ります。神様、どうか私たちの教会が預言者的な存在であることができますように。たとえそれが辛くても、あなたの真実を受け止め、それを誠実に語ることを自らの使命として受け止めて、共に生きていくことができますように、この小さな群れをあなたが助け、力づけ、導いてくださるように祈ります。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の340番、これは実は先週、練習した歌です。皆さんには自信がないかもしれませんが、6節まで全部歌いますから、どうぞ頑張って歌ってください。